皆さんおはようございます。仲間が退院されて、復帰されて感謝ですね。先週私は、高校生と一緒に米沢の方に参りまして、息子が住んでいるんですけれども、夏の間、そこに泊めてもらいながら向こうの礼拝に出させていただきました。私も4年間そこで奉仕をされていただき、妻は14年ですか、奉仕をしたという場所でもありまして、とても懐かしく、訪ねてきました。後で、そんな話もする機会があるかなと思いますが、今日のメッセージの題はリーダーの孤独と励まし、こういう題なんですね。でももしかしたらある方は聞いた途端にですね、あ、リーダーの話かと、じゃあ私関係ないやというふうに思われたかもわからないです。自分は職場で別にリーダーではないし、地域のリーダーでもないし、何のリーダーでもないし、教会学校のリーダーでもないしということでですね、自分には今日のメッセージは関係ないかなというふうに思われた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。でも確かにあなたが職場のリーダーでないかもしれない、あなたは今は教会学校のリーダーでないかもしれない、あるいは地域のリーダーでもないかもしれないけれども、自分の人生のリーダーではあるはずなんですね。まずここから始めなきゃいけないというか、私たちの生き方とか人生とか意見とかそういうものを人任せにしちゃダメですよね。これやっぱりね、やっぱりこう自分の人生というものは自分がリーダーになるということであるべきだと思うんですけれども、でもそれはなかなか大変なことでね、あの人がみんなこういう意見だから私もそれでいいって言った方が実は楽っていうこともありますね。なんとなく世の中の流れはこういう方だから私もそっち行こうっていう方が楽だということも言えると思うんです。自分の人生のリーダーになるってことはある意味孤独を味わうことになるかもしれませんし、不安を感じるっていうことも大いにあると思うんですね。みんなは右だって言ってるんだけども、いやそれは違うんじゃないか、私は左というのはなかなかこうエネルギーのいることでありますし、本当に大丈夫かな、というふうにですね、不安を感じたりもするんじゃないかと思うんです。でも私たちは一人一人自分の人生のリーダーであるべきだという意味で、このメッセージは全ての人へのメッセージだということを申し上げたいと思います。さて、司会の方に読んでいただきました今日はちょっと長い箇所でありましたけれども、モーセはこの時どんな気持ちだったんだろうかということですね。このですね、弱気になってたと、そういう時だったと思うんですね。私は12節を見ましても、あなたは私にこの民を率いて登れと言われましたと。しかし私と共に使わされるものをお示しになりません、うんぬんうんぬんと、こういうふうに言っています。人々を、あなたが、神様がエジプトから導き出すリーダーとして私は立てられました。シナイ山で律法を授かりました。そしてそれを伝えに、みんなに伝えに山を降りたんですけれども、ところがどうでしょう、みんな神様のことを忘れてしまって、金の子牛の像を作ってそれを礼拝してるじゃありませんか。もう愕然としました。もうアングリ、もう開いた口が塞がりません。一体自分何やってきたんだろうか、自分の人生は何の、なんかこう無意味だったんじゃないだろうか、今まで私が一生懸命神様に従い、神様の御言葉を伝え、人々の先頭に立ち、私は献身してやってきたんです。それなのにこの有様です。確かにその後人々は悔い改めたかもしれない、ね、そしてそうですね、モーセはポツンと人みんなのテントから離れたところに幕屋を張ってですね、そこで神様はこれからどういうふうに導かれるんだろうか、神様が何とおっしゃるんだろうかということを伺おうと。人々はモーセがその幕屋にいる間ですね、みんなそちらを見て、神様は何とおっしゃるんだろうか、そういうような姿勢でいます。 確かにそうかもしれない。でもモーセは深い孤独感と、それから、まあ、不全感といいましょうかね、弱気になっているわけです。そういう状況の中でモーセは尋ねたわけです。神様、あなたが民を率いるようにと言われました。民を率いるようにと言われましたので私従いました。もう生活確立してたんですよ。40年も結婚して、姑のですね、この動物家畜を飼って、それなりに安定してたんだけれども、私はあなたに呼ばれて、そしてもう一度エジプトに戻ったんです。そして私は一生懸命あなたに従いましたと。人々は喜んで、神様の力だと言ってエジプトを出てきましたけれども、もうすぐに偶像礼拝に走ります。すぐに水がない、食べ物がない、エジプトにいた時はよかった、そんな言葉を聞きます。今彼らは悔い改めていますけれども、もう今までのことを考えるならばまた同じことが起こってしまうんじゃないだろうか。本当に神様に従うということは苦労が多くて成果は少なそうですね。これから本当に彼らはついてきてくれるんでしょうか。いや、私ではなく神様、あなたにみんなついていくんでしょうか。私はこの神様と人々の間に立って孤独です。まず私一人ぽっちです。一緒にこの技を担おうっていう人がいません。そうそう、私と一緒にいたスポークスマンだったお兄さんのアロン、彼ですら一緒に子牛を拝んでました。そうそう、ヨシュア、忠実なしもべといいましょうか、老老者ですけれども、でも彼は経験の浅い若者です。まあそういう思いの中でですね、13節を見ますと、どうか神様、あなたの道を示してくださいと、こういうふうに祈っていますね。どういう意味でこう言ったんでしょうか。あなたの道を示してくださいと。私は不安で不安でしょうがないから、何月何日までにこういうふうになって、これこれの時にはこの地点まで進んでいってというふうにですね、これからの工程といいましょうか、神様のご計画が何月何日にはこうなり、何年後にはこうなりという、そういう具体的なプランとしてですね、こう教えてほしい、そういう意味であなたの道を示してくださいと言ったんでしょうか。まあそうだとしても彼の気持ちはなんかよくわかる気がします。私たちもそういうような同じ思いになることってあるかもしれませんね。祈って、そして聖書の御言葉によって示されて、例えばこの教会の方向、例えば私の仕事のこれから、あるいはまた私がやっている事業のこれから、いろんなことがあると思いますけれども、でも何かことごとくうまくいかないというような時、本当にこれは神様の導きだったんだろうか、本当に私はこの神様のビジョンの中にいるんだろうか、いやいや、もしそうだとしても私には何とも荷が重いミッションだなと。いや、そういう中で本当に神様、あなたの計画なんだったらば、これからどういうふうになるのか、明日はどうなのか、1ヶ月はどうなのか、1年後はどうなのか、こう具体的にね、教えてください、そういう思いが起こることってあるんじゃないでしょうか。一体いつこの困難は解決するんですか。一体いつ素晴らしいことが起こるんですか。そして一体いつあなたの計画、私に委ねてくださったというか、私にこれを担うようにと言われたその計画は完成するんでしょうか。工程表を示してください、ね、そういうふうに思うことありますよね。そして同労者も欲しい、一緒にこの技に関わり分かってくれて、気持ちを共有することができて、苦労も共にすることができて、そして私はもう全然足りない、だからその足りないところを補ってくれて、そういう仲間をあなたは私に与えてくれていません、どうか私にそういう人を与えてください。モーセはそのような気持ちに満たされているのではないでしょうか。そんなモーセに そしてまたもしそのモーセの気持ちは私の気持ちだとおっしゃる方がいらっしゃるならば、そんなあなたに神様は14節でこうおっしゃっています。私が自ら同行しあなたに安息を与えよう、こう言ったんですね。要するに何と言ってるんだろうか。心配しなくていいよ、私が共に行くから、そうおっしゃったんですね。大切な仲間とか夢を共にする仲間とか、あるいはまた一緒にこう、ね、あなたを支えてくださる家族もいるでしょうけれども、そしてそれらの人たちも私が与えた人たちだ。でも何よりもその人たちは大切、でも何よりも私自身があなたと一緒に行くということを覚えなさいと神様はおっしゃったのでした。さて、ちょっとこのモーセの場面を離れてイエス・キリストの弟子たちの思いにちょっと思いを寄せてみましょう。3年間一緒にイエス様と寝食を共にするといいましょうか、イエス様の祈りを聞き、イエス様の教えを聞き、イエス様の奇跡を見て、まさに目の前に自分の目で見て、まさに自分の声、耳で声を聞いて、そして奇跡を目撃した、そのイエス様が天に帰られる。おそらくこの弟子たちもですね、このモーセと同じような、いやもしかしたらモーセ以上の孤独感と不安を感じたんだと思います。行ってしまうんですか、いややがて帰ってくる、天にあなた方の住む家を作って用意するから、工程表を示してください、何年かかるんですか、 50% くらいできるのはいつなんですか、そういうような思いですよね。同じだと思います。そんな時に今日の証者が引用されていましたけれども、マタイによる福音書の28章20節を見ますと、イエス・キリストはそのような弟子たちの心の中の気持ち思いを察してですね、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、口語訳で引用されていました。見よという言葉が入っているんですね、口語訳では。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。見よっていうのはこの場合はどういうことでしょうか。世の終わりまで一緒にいるんだよということを見るったって目では見えないですね。つまりこの見よはしっかりそのことを心に留めなさいということです。あなたの人生、こちらの人の人生、みんな人生大変です。でもそれを生きていかなければならない、その生きていくための勇気の源は優秀な同労者がいる、優秀なこのですね、パートナーがいる、それも素晴らしい祝福ですけれども、でも何よりも私イエスが世の終わりまで、つまりどんなことがあってもいつでもあなた方と共にいます。モーセが聞いた言葉と同じ言葉だったと思います。文言は違うかもしれない、でも同じ弟子たち、あるいはモーセの心に同じことを語りかけたんだと思います。神の言葉は不変ですね。でもなおまた出エジプト記に戻りますが、なおモーセはそこでもうね、あ、ハレルヤというわけにはいかなかったですね。満足できなかった。どうかあなたの栄光をお示しくださいと、こういうふうにお願いしたんです。わかりました、あなたの言葉は真実、それは頭ではわかってるんですけれども、本当にこの確信をここのところで、心のところといいましょうか、確信を持つことができるように示してくださいと、そういうふうに彼は言ったんですね。神様は、いや信仰のないものだなと、信仰しっかり持ちなさいと叱責したのではありませんでした。3つのことをおっしゃり、あるいはある行動で示してくださいました。3つのメッセージです。まず第一には、どういうことかと言いますと、主は言われた。19節、私はあなたの前にすべての私の良い賜物を通らせ、あなたの前に主という名を宣言する、あなたの前に主という名を宣言するというふうにおっしゃいました。どういうことかと言いますと、 神が主であるということを宣言するというのは、一人一人に人生の物語がありますけれども、そしてその物語は一人一人にユニークな違うものでありますけれども、その主役はあなたのようであるかもしれないけれども、実はあなたではなく私神が主役なんだということを語られたんです。すごい力強い言葉ですね。私たちが主役だったら、うわーどうしよう、いやもうダメだ、もう行き詰まった、ああということがたくさん起こるであろう。でもその時に私は神様はあなたの前に主という名を宣言しますよというふうに語りかけたのです。あなたの人生の主役はあなたではなく神である私です、こういうふうにおっしゃったんですね。そして2番目に何とおっしゃったか、私は恵もうとするものを恵み、憐れもうとするものを憐れむ。ちょっと読むとね、どうしようかな、この人は恵もうかな、どうしようかな、あ恵もう、こっちの人どうしようかな、あやめよう、神様がねそんなふうにおっしゃる、そういう方なのかな、でもそういうことではないですね。こういう御言葉というのはその部分だけで判断すると誤ることがあります。聖書全体を見て神様の名を知る、つまり神様というのは要するにどういう方なんだろうか、そのご性質、そのあり方、その中でこの言葉を言っている、そのこの言葉はどういう意味なんだろうかと考えていかなければなりません。私は恵もうとするものを恵み、憐れもうとするものを憐れむっていうのは、直接的にはモーセにですね、モーセよ、私はあなたを恵もうとしているんだ、あなたを憐れもうとしているのだ、いや私はあなたを恵むのだ、私はあなたを憐れむのだ、共感するのだという宣言なんですね。そしてその言葉は私たちにも語られています。あなたを私は恵みます、私はあなたに共感します、あなたの心を共有します。神様がへりくだってそのようにおっしゃってくださいました。そして3番目は言葉ではなかったですね、まあビジュアルレッスンと言いましょうか。神様はある行いによってメッセージを伝えてくださいました。それはどういうことかというと、そこにまあ岩の裂け目があったんですね。まあ人が入れるぐらいの結構な裂け目、こんな狭いものじゃなくてね、裂け目があったんです。そして神様はモーセをその裂け目に、岩の裂け目に入れたんですね。そして神様がそこを通り過ぎる、その時神様が通り過ぎるまでモーセを神様は手で覆っておられる。神様が手を離すと、あモーセはですね見ると、神様が向こうに行かれる、後ろ姿を見る、だけれども顔は見ることができない、そういうことなんですね。我が栄光が通り過ぎるとき、私はあなたをその岩の裂け目に入れ、私が通り過ぎるまで私の手であなたを覆う、私が手を離すとき、あなたは私の後ろを見るが私の顔は見えない、とこういうふうにおっしゃったんです。何を言ってるんでしょうかね、何を伝えているんでしょうか。これは私たちが、私の今現在、皆さんの今現在の出来事を正確に正しく評価するということはなかなかできることではありませんよ、ということを言っているのです。そこだけ切り取ってみるならば、苦しいでしょう、困難でしょう、苦難でしょう、病でしょう、経済的な行き詰まりかもしれません、愛する人と別れなければならないという出来事、辛いですね。あるいはまた、いやこの人とはむしろ出会いたくなかったなという人と、どうしても人生どこかで出会ってしまう、関わらなければならない、そういうことだってあります、いろいろあります。今はただ嫌なこと、今はただ避けたいことと思われるかもしれないけれども、しかし後になって神の後ろ姿を見ますよ、後になって今のその出来事の評価というのが神様に照らして、ああなるほど、神様そういうことだったんですかっていう時が必ず来ますよ、そういうことをここで神様はモーセに伝えられたんです。もちろんハレルヤ今素晴らしいな、ハレルヤ今恵まれてるな そういうこともたくさんあります。そしてそれは感謝すべきことですね。そして人がそうであるならば喜ぶ者と共に喜べというふうに聖書はを通して神様は伝えています。でもイエス様を信じたからもう全てハレルヤハレルヤ、もう何の不安もない、何の困ったことも起きないね、そんなことはないんですね。全てがもう心配なくうまくいくっていうことを神様は約束はしていません。でも全てうまくいかないように見えるけれども、それも実はもっと大きな括り、神様の括りで言うとそれもハレルヤのことなんですよ、というメッセージがここにあります。大切なことは後になって神様の後ろ姿を見るように、後になってああこういうことだったのか、感謝です、そういう時が来ます。生きている間に来るかもしれませんし、また私たちが世を去った後になるほどそうだったのかと納得するという、そういうこともあるでしょう。でもそれがいつであれ必ずですね、神の後ろ姿を見る体験をする、それがこの箇所が伝えることであり、意気消沈しているモーセの励ましであり、もしかしたら意気消沈しているあなたへの励ましの言葉です。一喜一憂するな、私があなたの面倒を見ているから。これが神様がモーセに伝えたかったことであり、また私たちに伝えたいことなんです。今申しました、後ろ姿をいつか見る、ね、でも後ろ姿だけではありません。いつか神様の顔を拝する時が来るんですね。ちょっと開いてみましょう。コリントの信徒への手紙の1です。13章の12節、新約聖書の新共同訳では317ページになります。13章の12節、読んでみたいと思いますが、私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。そういうふうに書かれています。そうですね、今は後ろ姿、ね、いつか見るよ、そういう約束の時代に私たちは生きているでしょう。でもいずれイエス・キリストにまみえるときに、もう後ろ姿ではない、顔と顔を合わせて見ることになりますよ。なるほど、今私たちはこの人生の謎全部を知っているわけではありません。神様のこと全てわかるわけではありません。一部しか知りません。でもその時にはもう今私たちが神様の側から見るならば、はっきり知られているように、私たちの側からも神様が、そして私が本当に首をひねっていた私の人生の意味が、全てがはっきり知られる、そういうことになりますよ、とそういうふうに約束してくださっているのです。そうですね、私たちにははっきりわからなくても、神様にははっきりと知られている。神様はご自分のなさっていること、皆さんの今日明日、皆さんの日々の生活人生の中で自分のなさっていることをご存知です。だからこのコリントの信徒の手紙13章、それゆえとありますね。何ゆえでしょうか、ね、神様には知られている、あなたは全部見ていない、一部かもしれない、でもやがてはっきりと目と目を、顔と顔を合わせて見ることになる。それゆえ信仰と希望と愛、この3つに行きなさい。その中で最も大いなるものは愛なんですよ。そのようにパウロを通して神様は私たちに今日語りかけています。一言お祈りをさせていただきます。